代表質問。12月11日、12日。先駆け水戸、後藤道子。校内フリースクール中の拡充と地域学校共同活動の展開は、中、校内フリースクール。教室に入りにくい、あるいは入れない不登校傾向にある子どもたちが、校内に安心して生活できる専用の教室を確保し、教職員を配置して、一人一人の学習計画に応じた支援等を行う取り組み。中終わり。質問。括弧1。県内の不登校児童生徒数が、前年度比で 33.8% 増加し、過去最多となった。国が掲げる多様な学びの場の確保に向け、校内フリースクールの全校への拡充を提案する。括弧2、地域と学校が連携して様々な活動を行う地域学校共同活動は、児童生徒の郷土愛の醸成に寄与するものと感じており、さらなる展開を期待している。今後の方針を伺う。答弁。括弧1。本市では様々な取り組みの結果、不登校児童生徒のうち、専門機関等で相談・指導等を受けていない割合が、全国と比べて極めて低い状況にある。多様な学びの場の提供と、相談支援体制のさらなる充実が必要であることから、校内フリースクール等を市内全中学校に拡充し、支援員を配置する。括弧2、活動を広く周知して多くの方に参画いただき、地域の歴史の継承を含めた豊かな学びや体験の機会の創出に努める。女性の健康づくり推進と骨粗鬆症検診の受診勧奨を。質問。括弧1。国では次期国民健康づくり運動の指針となる健康日本21第3次が策定され、女性の健康に関する施策が盛り込まれた。本市が策定を進める健康増進食育推進計画第3次にも、女性の健康づくりを重点施策として盛り込むべきであり、見解を伺う。括弧2、近年、女性の骨粗鬆症患者が増えているが、検診の受診率は依然低い状況にあり、受診勧奨の強化が必要と考える。見解を伺う。答弁。括弧1、本計画に女性の健康づくりを新たに位置づけ、女性のライフステージの特性に応じたきめ細かな施策を盛り込み、積極的に推進する。括弧2、今年度から乳がん検診に合わせて実施することとし、機会の拡充を図った。今後、若い世代への検診の受診勧奨を強化しつつ、食生活等の予防対策について、早い段階からの周知啓発に取り組む。イラスト、骨粗鬆症予防、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。令和6年度予算の編成方針及び重点施策は、水戸っ子未来パッケージにかける市長の思いは、子育て世帯の経済的負担軽減に向けた道筋は、子どもの居場所づくりの推進に対する見解は、子ども家庭センターの設置に伴う人員の拡充は、公明党水戸市議会森正義、重点支援地方交付金の効果的な活用を。質問。長期にわたる物価高騰で、家計や事業活動に深刻な負担が生じている。国は物価高対策として、自治体向けの重点支援地方交付金を補正予算に盛り込んだ。交付金は2つの柱で構成され、1つは低所得世帯支援枠として、住民税非課税世帯に 1世帯あたり7万円を給付する。もう一つは推奨事業メニュー分として、子育て世帯に対する生活者支援などのメニューから、地域の実情に合わせ市が選択する。交付金の活用について見解を伺う。答弁。低所得世帯支援枠は、一日も早く支援が行き届くよう、早期支給を目指す。推奨事業メニュー分は、子ども・子育て支援に活用し、子どもを健やかに育てられる環境を維持していく。ニーズの高い負担軽減を念頭に、活用策を早期に決め、物価高の中でも、子育て世帯が安心して生活できる支援に取り組む。市民の健康づくり推進における特定健康診査の受診率向上を。質問。生活習慣病の予防を目的に、40歳以上、75歳未満の方を対象に、特定健康診査を実施している。本市の国民健康保険加入者の受診率は、昨年度 26.4% で、県内最下位であった。個人負担金額が医療機関健診で2100円、集団健診で1500円と、他市に比べ高額であること等が受診率低迷の要因と考えられ、受診率向上への取り組みが必要である。見解を伺う。答弁。これまでも無料クーポンの配布や土日夜間健診など、受診率向上に向けた取り組みを進めてきた。令和6年度から集団健診と医療機関健診の個人負担金を統一し、一律500円に減額する。高齢者健康診査の個人負担金についても同様とする。医療機関健診の個人負担金減額により、かかりつけ医等の医療機関における受診機会の増大にもつながるものと考える。写真、健康診断の様子、写真終わり。その他の質問、子どもたちを育む政策の強化に向けた新たな施策は、市内全中学校への校内フリースクールの設置を、市発注工事や業務委託に対する適正な価格転嫁の現状は、認知症の人が希望を持てる地域共生社会の実現を、奨学金返還支援制度を活用した若者の定住促進を、清和会藤沢康彦、上大野地区等における中川緊急治水対策プロジェクトの進捗は、質問、近年気候変動による異常気象が全国的に問題となっている。本市でも令和元年台風19号による河川の氾濫で大規模な水害が発生し、再発防止策が急がれる。上大野地区等で進行中の中川緊急治水対策プロジェクトの完成は、令和6年度から8年度に延期された。残り事業の状況と完成の見通しを伺う。答弁。堤防整備は、東水戸道路から約 3km の大野地区堤が今年度の完成を目途に進められている。勝田橋上流の吉沼地区堤は、排水機関の改築工事及び堤防の用地取得が進められており、そのうち吉沼第二排水機関の改築工事は今年度の完成見通しである。また、国田地区では自然堤防の一部かさ上げや擁壁等の整備に向け、対象地の用地測量が完了し、準備が進められている。写真、地区堤が進む上大野地区。写真終わり。公共下水道への接続時の市民負担のあり方は、質問、本市では公共下水道の事業計画区域とその区域外で、下水道接続時の負担のあり方が異なる。 区域外であっても下水道管が整備された状態であれば、下水道に接続するための公共マス等の設置工事は個人負担ではなく市が実施すべきであり、見解を伺う。答弁。市街化調整区域では地域によって公共下水道の事業計画区域と区域外が混在しており、接続する方々の負担の考え方に大きな違いが生じている。区域外流入については、下水道事業の経営面における使用量収入の増加はもとより、汚水処理人口普及率や水洗化率等の向上にも寄与する。そのため、区域外流入の際の個人負担については、公共マス等の寄付にかかる分担金の減免制度を廃止し、公共マス等の設置について、区域内と同様、市設置とすることを基本方針として、今年度中に調整を進め、制度の詳細を定める。その他の質問。新年度予算編成と健全な財政基盤構築の考えは、保育の現状と子ども誰でも通園制度の実施は、第9期高齢者福祉計画、介護保険事業計画について、本市が設置する社会福祉施設のあり方は、ゲリラ豪雨等に伴う内水排除の複合的対策は、
水政会、小泉浩二。水戸芸術館の積極展開により、町に彩りと市民の心に豊かさを。質問。水戸芸術館は開館34年目を迎え、国内外から高い評価を受けている。同館がこれまでになってきた役割、事業展開、来館者の満足度を伺う。また、年2回開催の水戸室内管弦楽団 MCO 定期演奏会の機会増の検討や各部門の積極展開と合わせ、質の高い教育・普及活動のさらなる推進を期待したい。財源確保策と合わせて見解を伺う。答弁。音楽、芸術、美術の3部門で、独自の質の高いプログラムを実施し、MCO による子どものための音楽会など、豊かな感性の育成に努めている。昨年度の来館者アンケートでは、9割超が事業内容に好意的であった。引き続き、民間からの支援拡大を図り、質の高い事業を提供するための財源確保に努める。教育普及の取り組み等、事業内容の充実に努め、芸術を鑑賞、参加、創造できる環境づくりを推進する。高松市、明約50周年を記念し、MCO の四国初公演を。質問。高松市とは、深い歴史的背景をもとに、親善都市の明約を締結しており、4月には50周年の節目を迎える。1、記念事業の開催に向けた現時点の検討状況を伺う。2、高松市は瀬戸内国際芸術祭をはじめ芸術文化活動を積極的に展開している。水戸の大きな魅力を発信する新たな文化交流の契機として MCO が四国に初上陸し、50周年事業として記念公演を開催してはどうか、見解を伺う。答弁。1。高松市と協力しながら記念事業を実施し、一層の交流を推進する。歴史的なつながりを市民に周知し、PR に努める。2。両市の芸術文化事業を活用した交流機会の創出により、一層友好を深めることができると考える。議員提案は、開催の経費負担や楽団員のスケジュール等、整理すべき課題もあることから、高松市と相談し検討する。写真。撮影、大久保道春。 本市が世界に誇る水戸室内管弦楽団 MCO 写真終わり。その他の質問。全国商工会議所観光振興大会へ積極支援とおもてなしを。全国ネギサミット2024開催成功と魅力発信を。柔らかネギや美味しい水戸野菜をふるさと納税返礼品に。飯富小中学校のより効果的な教育環境整備の早期検討を。企業版ふるさと納税を活用した新サッカー場整備協力を。日本共産党水戸市議団、中庭由美子。直ちに小学校給食費の無償化を。質問。物価高騰やコロナ禍の影響により、子育て世帯の経済的負担が増大している。中学校に続き、小学校給食費の無償化を求める声が上がっており、新日本婦人の会水戸支部から、小学校の給食費無償化を求める陳情が提出された。県内の複数の自治体でも、小中学校での無償化が始まっている。市の財政調整基金などを活用すれば、無償化は実現できると考えており、直ちに実施すべきである。見解を伺う。答弁。小学校給食費の無償化は、子育て世帯の経済的負担の軽減として、最も優先度の高い事業と考えている。令和6年度から小学校給食費の負担軽減を段階的に拡充し、今任期中に完全無償化を実現する。東海第二原発の再稼働反対と廃炉の表明を。質問。1。東海第二原発の工事関係者から内部告発が寄せられ、防潮堤工事の施工不良が明らかとなった。津波対策の安全性が疑われる重大問題である。4ヶ月間も公表せず、都合の悪い情報は隠蔽する日本原電に、原発を動かす資格はないと考えるがどうか。2。県公表の原発事故が発生した場合の放射性物質拡散シミュレーションは、特定の気象条件での想定で過小評価である。水戸市民約5万9千人が避難する場合でも、赤塚駅や茨城大学周辺、浄水場まで放射性物質が拡散し、風向き次第で市への影響は計り知れない。原発再稼働中止を求めるべきであり、見解を伺う。答弁。1。報告の遅れは信頼関係を損なうものであり、同様の事案が発生した際は速やかに報告するよう厳重に注意した。2。今回の結果は限られた条件での検証であり、一部地域ではなく全市民の避難先を確保する。実効性ある避難計画が策定できない限り、再稼働はありえない。図。放射性物質の拡散シミュレーション、水戸方面。図、終わり。その他の質問。加齢性難聴者の補聴器購入に市の補助を。就労支援施設励みの送迎サービス実施を。障害者施設の増改築などに市の補助を。市独自の物価高騰対策実施の考えは。国保税、介護保険料の値下げを。立憲水戸、森千代子。校内フリースクールの今後の展開は。質問。今年度から千葉中学校にフリースクールが開設され、6月の一般質問でその内容の充実を提案した。他校への拡充を望む市民の声も多く、その予定はあるのか、今後の展開について伺う。答弁。 校内フリースクール等の取り組みにより、不登校児童生徒のうち、学校内外の専門機関等で相談指導等を受けていない割合は、全国の約 40% に対し、本市では約 8% と極めて低い状況にある。そのため、多様な学びの場の提供と相談支援体制の充実の必要性を強く感じている。校内フリースクール等の多様な学びの場を市内全中学校に拡充し、教員免許を有する支援員を配置していきたい。さらに、本市独自の施策として、すでに配置しているスクールソーシャルワーカーを増員するとともに、新たにスクールカウンセラーを配置していきたい。中、スクールソーシャルワーカー。教育と福祉の両面に関して、専門的な知識、技術を有し、問題を抱える児童生徒及びその保護者の支援を行うもの。中、終わり。下市地区で豪雨時に浸水する箇所への治水・雨水対策を。質問。令和5年9月の集中豪雨では、下市地区の日立山橋付近や備前堀等で水が溢れ、住民に不安が広がった。当該地区は豪雨のたびに浸水する場所が複数あり、雨水対策の必要性を強く感じている。県管理の新川の河川改修が抜本的な解決策であり、雨水対策と県への河川改修要望の状況について伺う。答弁。当該地区は宅地造成の進展や地形上の理由による雨水流入の集中に加え、備前堀の増水が相まって浸水に至っている。そのため、ポンプによる排水作業や上昇時池への雨水の一時的な貯水機能の確保など対策を進めている。抜本的な対策には新川の改修が必要不可欠であり、7月に県に改修の要望を行った。周辺は宅地化が進み、浸水対策の優先度が高く、具体的な方策の検討に着手する。写真。水位の上がった備前堀。写真終わり。その他の質問。第7次総合計画における子ども・子育て行政の取り組みは、マルトリートメント・不適切な養育・予防の取り組みは、通級指導教室の現状と取り組みは、生活困窮世帯への学習・生活支援事業の取り組み状況は、看取り地区を中心としたにぎわいの創出を。